自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデーモッシュのフォックスミュージック。パーソナリティは私、初期型ハムレットマシン。終わりました、お疲れ様でした。まだ次もあるけども頑張ってます、モッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第91回目となりました。まずご来場いただきました皆様本当にありがとうございました。そしてね、この番組の貴重なヘビーリスナーさんで、前々回かな、インドの松浦彩の謎を解いてくれた浩二様もご来場いただいてまして、現場でちょっとご挨拶できなかったので、この場を借りて、感謝を申し上げたいと思います。もう私自身はね、初期型の翌日からもうアンチボの稽古に入って、4月末28、29と赤レンガで公演あるので、そこに向けて休みがないというところなんですけども、まあこの放送の頃にはね、ちょうどそのアンチボの方が本番なので、やっぱりいつもの公演後の総括じゃないけども、初期型公演で最後のエンディングを飾った楽曲を今回はピックアップしたいと思います。まさかのね、1月だったかな、放送回の禁句の時にピックした際にこう出会った赤田森生の楽曲なんですけども、また禁句みたいな感じなんですが、大丈夫です。全然違うアレンジだし、もう主的エピソードトークも踏まえてお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、ということで、先ほどもお伝えしましたね、今月のフォックスミュージックは赤田森生禁句、1993年の楽曲でいきたいと思います。もともとの禁句自体はあれいつでしたっけね、1983年ですかね、明菜の曲で、もうこの放送の前の前の前ぐらいかなやってるんで、全然遡って明菜の分も振り返っていただければなとは思うんですけれども、この赤田森生がカバーしたバージョンはイミテーションゴールドっていうね、アルバムが1993年に、出て、前編カバーアルバムだったんですけども、私はね、さっきもね冒頭言いましたけども、赤田森生がまさか禁句をカバーしてるなんて思ってなくって、明菜の禁句の回の時に何かちょっと毎回いつもラジオでトークする前に、おさらいとか、なんかプチ情報新情報みたいなのがあったらと思ってこうねリサーチをするんですけど、その中で赤田森生が出てきたっていうのが一番最初のきっかけで、本当のきっかけって言ったら、なんだろうな、昔高校1年とかの時にキューティー雑誌がねあったんですけど、オリーブとかよりも全然もっとぶっ飛んでた系、そうだな、ジッパーよりもね、もうちょっとね髪の質もねちょっと違うちょっと違う感じの私は好きな雑誌だったんですが、キューティー読んでて、オートバイ少女っていうね映画が公開されますとかつって紹介あったのが、それが赤田森生が作演なのか、監督もやったのかな、そうだから映画を作った人だ、オートバイ少女の人だっていう印象が強かったんですけども、楽曲はほとんど CD 借りて聞いたりとかってなくって、歌声はなんとなくね知ってたんですけども、よく調べてみたらムーンライダーズの鈴木圭一さんとか 70年代の初頭は一緒にバンドを組んでいたらしいと。まあ入り口はフォークだったのかもしれないですけどね。うん、そこがアガタモリオと私の出会いと薄くてすみません、薄い出会いなんですけどもでもね、なかなかこのアルバム、コアのアルバムで、楽曲がね、まあ、幅広いんですよね。まずアレンジャーが細野晴臣、ピチカート5、元ピチカート5の高波慶太郎と、あとは、ムーンライダースの白井義明さんという方々が連ねてて、全体的にこう全編こうアラブ色が強い感じがまた私の好みでもあったんですけどもね、もうそのあとセレクトですよね、カバーの、まあ、まず、1曲目からが最後テルヒコの星のフラメンコ、好きなんだけどてててのあれですね、あれをカバー始まって、ちなみにこの星のフラメンコは最後の最後のところでね、ちょっとまたキンクのフレーズもちょい入るみたいなのがあるんですけども、それから丘を越えてキョンキョンの丘を越えてってあったやつですね、会いに行くよ大好きなだったっけな歌詞が、それとあとはね、これはなかなかすごいことになってる、リンゴ園のロボットさんっていうタイトルで、そんな曲誰もカバー、これカバーじゃなくてオリジナルじゃないのと思うかもしれないんですけども、実はね、細野晴臣アレンジで、あれですね、クラフトワークのザ・ロボッツっていうタイトルだったっけな、それとリンゴ追い分けがこうニコイチになったようなねどえらい曲が一個入ってるんで、これはねぜひ聴いていただければなと思うんですけど、まあこのアルバム自体も全部聴いていただいたら、私が今回ピックアップしてるキンクとかも全部聴けるんですけども、なんかねこのリンゴ園のロボットさんに関しては、私聴いてるうちにこう漫画日本昔話をね、見てる時の感覚に近いなと思って、あなんでだろうな、あれかな、アガタモリオのちょっと抜けたボーカルと時田不二雄の抜け感が同じなのかもしれないですね。お地蔵さんに出会ったんじゃみたいな。今適当な、時田不二雄が言ってそうなセリフを言いましたけど、実際にそんなおとぎ話はないとは思うけど、なんかありそうじゃないですか、お地蔵さんに出会うみたいな。いや、その時田不二雄の話し方の感じと、アガタモリオの抜けたボーカルの感じが あったのかな。ちょっと日本昔話を見てるかのような感覚になってくるのかどうかも、皆さん、お手元にもしイミテーションゴールド、まあツタヤとか大きなツタヤに行けば、CD レンタルあると思うんで聞いてみていただければなと思います。YouTube にはね上がってないのでこのアルバム、はい。で、あとは意外すぎるのがやっぱからしまみどりのサイレントイブですかね。もう私はサイレントイブ吉田栄作と千堂信子のドラマだってすぐ思いましたけど見てたんで、1990年か、だから90年の楽曲を93年のアルバムで割と早々にカバーしてるっていうねまさかの全然つながりなさそうなのにちょっとびっくりみたいな。ただそこはアガタモリオなんで、もうからしまみどりのカラーとは全く違った感じで仕上げてます。それはそれでありだと思います。そんな中でのお役来ましたよ、キンクキンクなんですけどもね、私はもともとこの曲聴いて、次のハムレットマシン使おうと思ってたんですけども、その全編フルに使うっていうのは考えてなくって、はいとかって、こう、ちょっと掛け声とか入ったりしながら、アラブ風な感じのアレンジで、このキンクは歌われるんですけども、まあ日本語のね、特にアガタモリオのその歌い方が日本語の歌詞割とこう滑舌よく、時にはうねったり時には怪しげなにゃんっていう感じの、にゃんじゃないけど、そういうような こう寝ちゃーっていう歌い方もする時とかあったりするから、まあサンプリングみたいな感じでこう冒頭の素材のところだけ、編集して何かと混ぜて使おうかなぐらいで考えてて、で川村さんにもちょっとこのハムレットマシーンするにあたってこうキンクっていうねこのあがた森生の曲あるんだけどこれは使おうと思うとかつってもう宣言してて、ただまあ全部は使うことはちょっと考えてないんだけど一応これ使うからって言ってて、そしたらねいつの間にか岡村さんの中ではラストシーンの楽曲としてこれでもう作っていたようで、私もこれ使うの全部って言ったぐらいだったんですが、まあでもうまく最後ハマっていたと思います。最後のシーンこう見に来ていただいた人にはわかるかと思うんですけども、うん、この怪しさがハムレットマシーンの不条理な感じと、あと初期型にもちょうど合うのかな、この感じが、このなんだろう BPM がちょうど合ってたのかわかんないんですけども、うん、なんか最後のラストシーンにはいい感じにはまってたんだと思います。ちょうどねその公演が体の景色っていう体の景色さんっていう団体対バンでやってたんですけども、ほとんどお客さんが体の景色さんのお客さんが多くて、でうち初期型、まあ、見たことあるかと見た方は分かるかと思うんですけども、まあ、いろいろ身体系じゃないですか、それもまあ男子脱いだり系でとか歌歌ったり系とかだから、もうね体の景色さんは早稲田のスパックじゃないんですよね、スコットか早稲田の演劇系のところの人たちの流れの人たちだから、もう全然作風が違ってて、はーって思われただろうなとは思うんですけども、ただねあれですよね、私たちはこう今回のハムレットマシーンに関しては本当にこの難解な戯曲に向き合って、ああだこうだ言いながら練りながらみんなで作り上げて、もう本当あんな半年ぐらい前から稽古やってた割には本腰入れて追い上げていくのが2週間ぐらい前っていうそれまでシーンもっと早く決めてりゃいいのにっていうのがあって、さすがに私が6分ほどの、ホットゴシップ、この番組でも過去取り上げたことがあるんですけども、ホットゴシップの Break Me Into Little Pieces という曲は、それはもう1ヶ月ちょっと前ぐらいに仕上げてて、みんなにやってもらわないといけないので使ってたんですけども、本当キンクのシーンとかは4、5日前ぐらいとかでわってやって慌ただしかったのはあるんですけどもね、ただまあ私たちは常に新しいものに挑戦したいっていうのと、でも戯曲には寄り添いたいっていう思いがあって、そういう気持ちがこうダブルで来てて、まあどっちかというとアウアレボリューション寄りな感じではあったんですけどね。
さて次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがは、
DJ 唐沢初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ服飽きない
の3本かもしれない唐沢和道のラジオ始めたんだが、
聞いてね。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
佐藤昭弘の
アンチエイジ時々の
ご機嫌な
ラジオ、
はい注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ、たち
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいんだバカチング、
ジャポン。
なんか最後慌ただしくって取り留めないところで終わってたかもしれないんですけども、まあなんていうか初期型のモットーは、愛すべきバカと楽しく前衛、そんな感じで、また次回機会があれば公演のご案内などさせていただきたいなと思っております。はあ、ところでね、前回髪切ろうと思うだけども、ボンジョビやるから切れないんですよねとか言っときながら、結局ねボンジョビのランナウェイ歌ってるシーンは後ろで結んでて関係なかったっていう 全然切ってよかったのに意味なかったなってふっと思いましたさて告知いきましょうか。この放送が4月28日配信なんですけども、ちょうど28、29アンチボディーズコレクティブエントロピーの楽園横浜赤レンガ倉庫で、2日間 2days 開催しております。そこでは私がまた高校時代の懐かしのバリバリのキレキレのダンスを、披露する形になりますので、もう今ここでねご案内しても放送と公演が同時なのであれなんですが、もしタイミングよく見てたらチェキラで、あとは、10月の5日から8日これは瀬戸内芸術祭、これもアンチボディーズコレクティブなんですけども、犬島でまあ、エントロピーの楽園のもっと犬島発展バージョンでお送りする形になると思います。私はまた犬島と横浜は全然違う内容のものをぶっこんでいこうかなと思ってますそれでは、もしの北地ミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いいたしましょう。 See you next time。 この放送はプレゼンティットバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。